愚かな勇士たちはその国を助けた。アリカケル降りてきて剣で刺し殺された者、活路を受けてない者たちと共に横たわれと。その墓の周りにはアシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生きる者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、活路を受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を覆っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆活路を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで彼らは穴の下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。そこにはメシクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆活路を受けていない者、剣刺し殺された者である。彼らは生きる者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨の置かれている。勇士たちは生きる者の地で恐れられていたからである。あなたは活路を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に活路を受けていない者たち、及ぶ穴に砕く者たちと共に横たわる。そこには北のすべての群衆たち、およびすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで活路を受けていない彼らは剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全軍勢のことで慰められる神である主の御告げとあります。まあ、聖書によると死者が行くところが黄泉の国と呼ばれていますが、信ずる者が行くところとそうでない者たちが行くところは全く違っていると聖書ははっきり強調しています。神なき者、すなわち救いを拒み続けた人々は嫁の国で苦しめなければならない。生きている間に頭を下げて恵みを請うた人々は嫁の国で慰められると聖書は言っています。信ずる者の嫁の国はパラダイス、あるいはアブラハムの懐などと呼ばれています。 そして利用者の間には、まあ、越えて行くことができないほど深い淵が横たわっていると、前の初め読まれた箇所を見てもわかりますね。ルカでの中国書でした。22、23節。さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで、苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかも、その懐にラゾロが見えたとあります。金持ちは苦しんでいた。ラゾロは慰められていたとここで書かれています。けども、新約聖書によるイエス様の十字架による勝利によって全く新しい変化が入り込んできたことがわかります。イエス様の復活による勝利は黄泉の国にまでも大きな影響を及ぼしたのであります。使徒行伝の2章新約聖書の211ページになりますが、新約聖書の211ページ、2章の27節です。あなたは、私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。31節、それで後のことを予言して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。まあ、この勝利以来、イエス様はもはや、救われていない人々のように嫁にとどまることなく、主によってよみがえらせられた第一の最初のものとなられたのです。パウロはロマ書の14章の9節に次のように書いたのです。ローマ人への手紙の14章の9節です。285ページ。新約聖書の285ページになります。ローマ書の中4章の9節。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。そして黙示録の1章の18節に十字架の上で死なれ、救いの代価を払ってくださり、また復活なさり、昇天なさったイエス様は、次のように証ししたのです。438ページですね。1章の18節。生きているものである。私は死んだが見よ。いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。まあ、死と死者の国の鍵を持つ。とイエス様は言われたのです。すなわちイエス様は死と黄泉に対するすべての支配者、絶対的な権威を持つお方です。ペテロ第一の手紙の3章の19節。に次のような箇所があります。419ページになります。少し前、419ページ。ペテロ第一の手紙3章の19節。その霊においてキリストは、とらわれの霊たちのところに行って、御言葉を述べられたのですと書かれています。まあ、イエス様は十字架の上で死なれてから、 신성 모노노 이루 요미에 구다떼 이카겠다. 예수마가 마추지간 우에데 히도가노 한자이니니 무카떼 아나다와 그요 와타시도 토무니 파가다이스 또 토무니 이루 또 약속시도 그랬었다노디스 스나치 신성 모노노 요미니 이루 노데 아루 토유 미코토바가 마 코니오니시데 치츠겐 사레다 노데스 예수様は 신데께가 수근이 탱오그에 이카레다노데와 나이 마 아담카가 その時まで 메기미오 코우타 시토피토노 이루 요미에 토 쿠다타 토 아게마스 例えば, ヨハネ第2章の中2節を見るとわかりますが、 204ページですね。 ヨハネ第2章の中7節。 ま、イエス様は復活の朝、 一人の姉妹、 すなわち、7つの悪霊に疲れていた、 マクダラのマリアに現れて、次のように言われました。 日章の中7節は私に従えついてはいけません。私はまだ父の元に登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らは私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神の元に登ると告げなさいとあります。ここでイエス様は私はまだ父の元に登っていないと言われたのです。 すなわち、イエス様が マリアに現れた時は また天国には行っておられなかったということです。 イエス様は黄泉で苦しみもがいている救われたくない人々のところへは下っていけませんでした。 ルカ第16節に見られるように 救われたくない人々のいる黄泉は昔も今も 変わりがなく依然として同じ状態にとどまっているのです。けどもそれに対して主の恵みに預かるようになった救われた人々の黄泉には大きな変化が起こったのです。まあこの変化についてパウロはエペソ書の中で記したのであります。 4章になります。が 345ページ 345ページ エペソ書4章8節から、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの 捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたということばは、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて、何でしょう。この、高られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの手によりも高く登られた方なのですと、 あります。まあ、クリストは高いところに登った時、トリコを捕らえて引き行き、人々に賜物を分け与えられた。と、ここで確証されています。まあ、ここで考えられることは、イエス様が黄泉にいる救われた人々のところへ、 下っていかれた時以外、信ずる者の黄泉が天国に移された、ということです。すなわち、イエス様の昇天の後、信ずる者が死ぬとすぐ、一秒もかからないうちに、イエス様と共になることが許されるということです。 ま、前に 考えたこともう一度、二つの成功を中心に。